今日の水戸黄門様は3名お越しいただいております。元農林水産省事務次官の小林義雄先生、元環境庁事務次官の鈴木正樹先生、そして株式会社メディアート代表取締役間野健二先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、
はい、
実は環境問題っていうのはこれから世界中の問題になりますから、
はい、
僕ね、一番ね、日本が怖いのはヨーロッパが環境に対して、アメリカも含めて、まあ、ビジネス的な問題とかもう全部含めて、日本はね、もっとね、環境のね、先進国やったんですよ。例えば当時ナポレオン3世の時代なんですけれども、フランスなんかね、あれね、今の道路整備っていうんですかね、凱旋門からずっと含めた、
はい、
放射線上に伸びてるような、あれはみんなナポレオン3世の時代に都市計画で出来上がった環境なんですね。
綺麗ですもんね。
で、なぜああいう整備になったか言いましたらね、
はい、
当時ね、汚物を平気で上から掘ってたわけですよ。普通の靴履いて歩いたら踏んじゃうわけですよ。
そうですよね。
それがヒールが流行ったんです、
はい、
それ昔ヒールのある靴を貴族結構履いてるんですよ、ね、そういう問題もあって、いかに日本っていうのは清潔やったか、そういう面で世界的にね、環境問題って、
はい、
で環境とね、農業ってものすごい密接なんですよ。
おお、
その環境汚染すれば農業生産率下がりますから、ね、
はい、お二人がつながったんですね、ここで。
どうしても二人に、
はい、
どんどんどんどん話していただいて、
はい、
で僕ね、なんで今一番環境問題をもっと力入れて、
はい、
日本はすべきや思ってますのはね、
うん、
アメリカなんかもうとっくに、とっくって、まあ、ちょっと前ですけれども、ケリーっていうのを環境特使で中国に送ってるわけですね、
はい、
鈴木先生、これね、なんで日本に寄ってくれへんですか。
そんなこと聞かない。
いやいや、本当に。
まあ、それはちょっとご本人に聞いてみないと分からないところありますけど、やっぱりCO2 の排出大国っていうのはもう今や中国なんですね。だから中国が、まあ、気候変動といいますか、CO2 排出削減について前向きにならない限り、他の国がどんなに努力してもなかなかうまくいかないんで、そういう意味で、まあ、アメリカとしては自国がやることも重要なんだけど、もう自国の排出よりも多い中国にも先に少し動いてもらうというのはものすごく大切なんで、まあ、日本はもうかなり排出量は減ってますので、後回しになったということだと思いますけれども、中国はそのぐらい今世界最大の CO2 の排出国になっちゃったと、こういうことだと思いますけど、
そしたらその部分も含めて、ヨーロッパなんかもその ESG の問題も含めた先進国なんですけれどもね、それ、これ ESG に関してもフランスに本部を置きながら、やっぱり企業のその投資に対する査定も含めた、この ESG 問題っていうのはなぜ日本であんまり評価されないし、反対にその ESG のヨーロッパの方から日本の企業に対して参加制っていう部分で1000社程度の参加しか今してません。この辺の問題もそのどうなんですか、環境省の方は行政指導とかしてないんですか。
少し国民性もあると思うんですよね、だから要するにヨーロッパの方っていうか欧州の方はこうあるべきだっていうところから入るんで、まあ CO2 は削減しないと先行きがもうないってなると、いかにして削減するかっていうところに、まあ、もうあのエネルギーが集中するんですけど、日本はですね、じゃあ実際それができるのかっていうのをすぐ考えちゃうんですね。まあ真面目な国民性というとあれかもしれませんけど、あの本当に削減目標は大きいほどはいいんだろうけれども、実際そういう削減ができるんだろうかとか、あるいはそういうふうな環境基準が守れるんだろうかっていうところに入っちゃうので、どうしても見通しが立たない限りなかなか賛同しにくいみたいな、まあ、人や企業が多いんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺がやっぱりちょっと国民性というか文化の違いといいますか、ヨーロッパはもうやらなきゃしょうがないんだから、まあ、できるかどうかはちょっとさておき、まずやるところから入ろうっていう風な感じだと僕は思うんですけどね。
農業においてもですね、小林先生どうなんですか。農業先進国やと我々は勝手に日本人思ってるんですよ。それとある面ではですね、国自体がオーガニックの問題でもですね、全く例えばヨーロッパなんかいうのは作物に対する、農作物に対するオーガニックって結構うるさいんですけれど、日本はその辺どうなんですか、ヨーロッパと比べても。
有機農業ですね、いわゆるオーガニック、これ自体の普及はまだ非常に少ないんですよ。トータルで 1% までいかないぐらい。
なるほど。
ただ今の議論にあったような全体の環境との関係ですね、その流れの中で、農業と環境の方向を、きちんとこの際構え直そうということで、今ちょうど食料農業と基本法、この改正の議論も始まってですね、で法案もできてきまして、その中で新たに農業と環境というのをきちんと位置づけていこうと。で、農業の上に生産性向上という大きな柱があるんですけども、合わせて持続性っていう、その両方を両立させる形の対策を練っていくという中の、一つの柱として、そういうオーガニック、化学農薬とか化学肥料を減らしながら有機農業を育てていくという方向を打ち出しているという、ですからこれからじゃあそれを進めたらどうするかということになるんですけど、さっきお話しあったのヨーロッパアメリカが農業関係でもすでに方向を出しているんですね。で、日本もそれにあまり置いていかれずに割と早めに打ち出したということになっているんですけども、やっぱり日本農業というのは欧米と違うのは水田なんですね。やっぱり水を使ういわゆるアジアモンスーン地帯という、そこの農業というのはなかなか乾燥地帯の農業と違って非常にまた難しさがあるんです。だそれをどうやってうまくオーガニック持続性につなげるかということをこれから、研究含めてそういった対策を作っていかなきゃいけないという、そういうハードルは高いんですけども、そういった目標を打ち出したというところですから、そういう意味ではいろんなその世界の環境との関係の流れの中で、日本としての方向も割と的確に打ち出してきているのかなというふうに考えています。ただ具体策はこれからですから、相当な努力が入れていくのも確かですね。
ただこの主体になったら赤バラっていう団体の系列に厚生省がその作った短大があるんですけれども、グループの中にこれはその老人がこれからどうしてもいろんな部分で政府も含めて本気で取り組んでいくべき介護職ですね。でこの介護食の基本っていうのは実はオーガニックの野菜とかですね、それと肉鶏も含めた、これはいかにその環境汚染されない素材で作っていけるかっていう。で実はこれ中国の人と喋ってたら、今中国でもですね、同じように老人の食事っていうのはものすごく考えていかないか問題がいっぱいあるんですね。というのは高齢化されれば食べ物の素材っていうのはものすごく難しいんですよね。それとなおても年取ってきたらいろんなところで弱りますから、そういう面では環境っていうのはですね、本当に子どもと年寄りに一番 大切な問題なんですけれど、それは日本はやっぱり 遅れてますね。今日真野先生に来ていただいたのはね、
はい、
あの化粧品とか、
ええ、
それとか健康に対するものとか、はい、それと美容系の学校の校長とかしてあるんでね、
素晴らしい。
そういう部分から見てですね、その健康とかオーガニックとかそういう問題に対してあのどういうふうに考えてはるんですか。
日本のですかね、
はいはい、
一つ、まあ、あの化粧品一つとってもですね、日本ってなんかもうあの基準が曖昧だっていうのは業界にいて思いますね。
なるほど。
あの、まあ、ヨーロッパのオーガニック協会で認定されてるような商品と日本でオーガニックと名乗ってる化粧品があって、うん、どっちが信用できるかって言ったら、やっぱり今日本って今おっしゃられてる通りちょっと後進国っぽいですね。
なるほど、なるほ
ど。え、基準ってこれオーガニックっていいの、うん、言っていいのっていうようなものが、うん、もう全然オーガニックって言ってるんですよね。
なるほど、
ちょっと違和感があったりはしますね。
なるほど、なるほど、はい、例えばあの物を売った時にですね、あの健康商品にしたって何にしたって、まあ、先生がデータ読んだりデータ集めたりされる側ですけれども、うんうん、ただ末端の販売してる人に対してその辺の教育の部分っていうのはやっぱり日本は遅れてるでしょうね、うん、
遅れてますね、
うん、
あの私があの大手の化粧品メーカーのスタッフとかですね、うん、あのセレクトショップのスタッフの教育に入るときに、
うん、
まあ知らないですね、
うん、大手の方が、
いやもう本当にもう日本の代表的なメーカーの、
うん、
その販売員の方たちはどこまでがデータとして降りてきてるのか分かんないんですけど、
うんうんうん、
まあ末端でお客様にその接してる方の知識レベルっていうのはかなり低いなと思いますね、はい、
うん、
あの先生があの普段ですね、やっぱり政府系のお二人とも事務次官経験者ですけれども、はい、一般の人とほとんど会うことないし、はい、話すこともないし、
はい、それ僕ね、そんなことも
ないです。このラジオのねすごいのはね、
はい、
もう鈴木先生めちゃくちゃ笑いこらえておられますよ。いえいえ、
ただ本当にね、
はい、
この番組の希少価値って実はすごくて面白いのは、はい、あのそういうのに興味のある人ってね直接知り合いなんかでもいっぱい LINE くれますわ、
うん、
今日のあれはこうやったとかね、今日の
ね、
うん、はい、金高長官の話はものすごく良かったとかね、船田さんって、
ええ、
あの案外面白いトークしはりますねとかね、いや素直にただこういうねその台本もないぶっつけ本番でね、
ええ、はい、
そらあのメディアからしたらデタラメに捉える人もいますけど、ええ、実はこれ、うん、これこそが本当のメディアなんですね、
はい、そうですね、
ありのままですから、
うん、
あのなんぼ素晴らしい事務次官経験者のお二人でも、
はい、
このスタジオに入るまで今日何話すかって、はい、全く二人ともないや白紙ですもんね
あのある意味の緊張感がございます
もう二人ともこの番組に慣れてはるから緊張感ないやろもうただみんなびっくりするのは警察庁の長官の金高長官が、
はい、
あれだけざっくばらんに話すっていう、
うん、
このラジオ番組しかないでしょうね。
しかもレギュラーですからね
長官はいやそうだ、お二人とも準レギュラーやから、
ええ、そうですね
もう、
うん、
それから僕はねあのこれからね鈴木先生なんかしょっちゅうねこの番組に来ていただきたいのはね、
はい、
実はね環境ってね日本が生きていくねキーなんです。
うん、
農業がこれ以上に日本の農業っていうのは環境も含めてあの世界にエリート的にリーダーシップ取れそうなんですか。先生どうなんですかその辺。
あの 世界のリーダーシップっていうふうな立場で言いますとね、先ほど申した日本農業というのは東アジアのモンスーン地帯の農業ですから、やっぱりその地帯の特徴のあるところをどうやって捕まえていくかということになると、要するに気候によって作物の育て方も違うし収量も違ってくる、それで必要な技術も違うという、そこはやっぱりアメリカヨーロッパとは違うんですよ。僕は関東地帯 で、そうすると日本がそういったところを開発して進むことによって、周辺の東アジア東南アジア含めてっていうところを全体に波及していくとなればですね、これはものすごく大きな効果あると思うんですね。だそういう意味での役割というのはおそらく期待されているという目があると思うんです。で一方国内的にはですね、とにかく先ほどのオーガニックということになると、まず手間暇がかかります、コストがかかります、それから当然そうすると値段が高くなるんですね。それを消費者の皆さんに受け入れなくちゃいけないという、そういうところは、もちろんいろんなコストダウンのための技術もありますから、そういうものを入れながらですね、それだけ伸ばしていくかという、これは本当に生産流通消費というその全体のシステムを通じて皆さんの理解ながら進めていくという、そういうことをすればですね、一つの流れになっていくと思うんですね。それから先ほどちょっとお話になった、要するにそういうオーガニックというものは本当に消費者の皆さんにどういうふうに届けられるかということで議論ありましたね。それでその時に企画基準というお話がありましたけど、やっぱりそれ大事なんですよ。要するにオーガニックのいいものをちゃんと作るっていうことがまず第一なんですが、それをどういった形で誰がそれを認めて、それをちゃんと保証して、でそれを適正な形で届けるという、そのシステムのためのベースがやっぱり企画基準でしてね。でそういうものは例えば介護職だとある程度作られつつあるんです。やっぱり介護とかそういったの大事な食べ物ですから、すると栄養がどうだとかですね、ですからちゃんと噛めるか、から飲み込めるかと、我々これからその辺が非常に大事だと思いますので、というのことについていろんなその企画を定めて、でそれを企画にのっとっても作ることによって、それをまたみんなが理解することによって進めていくと、というのは話は出てきてますので、これからいろんなところで化粧品含めてそのようなでき流れからできてきますね。一つの進めていく様子がなるのかなというふうには思いますけど。
どんな感じです、丸野先生。
いや、お心強い言葉というか、しっかりとした基準ができて、アメリカの本土で作られたものが、アメリカの本土ではオーガニックって言えないから、日本でオーガニックって言ってるようなメーカーもありますから、ちょっと信じられないので非常に嬉しい。
でただその時にですね、やっぱり企画基準という以上はやっぱり科学的に、根拠といいますかね、そういうデータがあってそれをここにちゃんと認証できるという、やっぱりそういう前提も必要なんで、だそういうものを合わせてやっていくことがですから、食料なんか非常に基礎的なんで、そういうのがまず進みますけれども、そういったものをうまく使いながらっていうことになると思うんですね。だからただ制度だけ作るんじゃなくて、その前提となる科学的なものが必要になるという、ちょっとそういう条件があります。
犬猫も最近人間並みになってきましたんで、犬猫の基準もこれからやっぱり、ヨーロッパなんかいうのは今犬猫で泊まれる施設っていうのはものすごく増えてますから、
そうなんですね、
老人ホームもそうですよ。イギリスの老人ホームなんか犬猫ともう完全に一緒に暮らせると、
いいですね。
日本もそうなってくるんでしょう。ところで犬猫いうのは農水ですから、
いやペットフードの話になりますとね、要するに食品の安全という観点でいくとやっぱり農水省で、と動物愛護という切り口じゃないですか、それは鈴木さんのところの環境省、
そうなんですか。
そういう形で進めてるんですね。これは歴史はちょっと浅いんですけども、やっぱりあれ十数年前に、いろんな問題ある中でちゃんと犬猫のペットのフードもきちんとした基準、企画基準を作って、それに沿ったものをやっぱり食べてもらおうという形の仕組みはできてきてましてね、でそれといろいろその事業者の人に登録してもらうとか、それからこういう基準で作りなさいよっていうのはできてますから、それに沿ったものでやってくるのあるんですけど、確かにそれ含めてその今のお話だったいろいろそのホテルがどうだとかですね、そういう話になるとまたこれからヨーロッパに比べれば確かに向こうの方が進んでる例はありますよね。
そうですね、
環境的に言いまして、 日本はどこでリーダーシップ取るべきなんですか。
やっぱり日本人ってさっきも言いましたように、それができるかどうかっていうことが先に言っちゃうんですよね。であるいはその、まあ、温暖化対策で CO2 削減って言ったら、削減本当にできる、自社で本当にそんだけできるかどうかっていうことが心配になるんで、そうするとなかなか一番では声出せないんですよね。あの向こうで一番声出してる人はできるかどうかはよく分かんないけど、まずあのもうあの何年後には半減するってさっき宣言して、それからどうやったら削減できるか考えるっていう人が結構一番最初に手を挙げるんですけど、でそれからルールを作っていけばいいじゃないかっていうことなんですけど、日本人ってやっぱりまあよく言えば真面目なんだと思うんですけど、要するに全部出来上がってないとなかなかあのルールも出せないし目標も出せないっていう人が、あるいは文化が大きいと思うので、なかなかあのトップランナーで走るっていうのは苦手な民族なのかなという気がしないでもないんですが、ただまあ ひとたび壺にはまるとですね、すごくあの緻密にやるし、あの逆に日本が言うとそれはきっと日本はやるんだろうという世界的な信頼感もあるんですよね。だからまあ日本がもしかルールを作ったらそれはいいルールだと思うし、実現性もあるんだろうなっていうことはあると思うので、ぜひ環境の世界もですね、そういうふうな形で産業面でもですね、いろいろ世界に自慢できるような基準作りから始めて製品までですねできたらいいなと思いますけども、ちょっとなかなかまだ蝶についてばかりじゃないでしょうかね。そこら辺は
今日はものすごく真面目路線の、
はい、そうですね、進路さんもいらっしゃらないですし
この真面目路線を続けるためにも、
はいはい、続ける
今日は、
はい、
来週に期待しながら、
はい
はい、終わりましょう。
はい、ありがとうございました。今日のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
小林芳生と
鈴木雅樹と
真野健二でした。